第1章。1節と2節を読みしてから、読んでいきます。その時、ソロモンは言った。主は暗闇の中に住むと仰せられました。そこでこの私があなたの王様になる宮を出ました。あなたが常しえにお住みになるところ。天の父さん、どうぞ今日も、ここにいる一人一人の心をあなたが精霊で満たしてくださって、あなたの言葉に対して目を向け、また耳を傾け、心を開くことができますように、どうぞお助けください。書いてあることが理解できますように、私の毎日の生活に適応することができますように、あなたの真理を悟る知恵と力と、あなたから来る思いをどうぞ私たちに与えてください。お願いします。どうぞ言葉を分かち合う私に、あなたが力を与えてくださって、言葉を与えてくださって、この箇所を通してあなたが明らかにしようとしておられる真理を語ることができますように、どうぞ導いてください。お願いします。今日もあなたを待ち望み、あなたに期待します。お願いイエスキリストの名によってやります。ソロモンはお父さんのダビデがずっとその宮を建てたい宮を建てたいと言っていたその死の宮を、建てて実際に完成しました。そして前回からですけども、その宮の、神殿の、まあ、建造式というか、この建物を、これを全部神に、神の使いたいように、お使いください、あなたに捧げますというのを、まあ、建造式とかって言うんですけど、まあ、それで神にこれを捧げます、あなたのために作りました。でその、祈りであったり、賛美であったり、生贄であったりを、今ずっとしてるわけですよね。で、五章の後半で、その、みんなが、まあ、みんなというか、その、レビ人の歌うたいたちが、賛美チームが賛美をしたら、そしたら、その、宮が、雲で満ちて、で、祭司たちをその、雲で満ちたので、見えなくなっちゃって、それで立って伝えることができなかった。もしかすると、その、神のその、栄光とか、この臨在という神がおられるということがあまりにもその、強すぎて、もう、得ないなとなったというか、力が入らなかったかもしれない。で、そのような状態になりました。で、それでソロモンが、この1節と2節に書いてある、まあ、神を褒めたたえるというか、その神に対して語りかけるわけです。で、主は雲の中、ごめんなさい、主は暗闇の中に住む。で、暗闇というのは、まあ、なんですかね、悪いイメージしかないので、どういうことなんでしょうって、ある人から質問されたんですけど、不意打ちを食らいました。すぐに答えられませんでした。まあ、英語を見てみると、わかりやすかったです。英語には、まあ、その、in the dark cloud から、その、暗闇というよりも、この、濃い、暗い、この、雲の中に住まわれる、厚い雲という、に住まわれるというふうに書いてある。だから、雲の中に神が現れてくださるんですけども、この、新改訳の2017年度版を見てみると、その黒雲の中に住む黒い雲の中に、第二歴代史の5章の13節を見てみると、そのイスラエルの民が主を賛美したとき、先ほども言いましたけど、宮は雲で満ちたと書いてあるんですね。だからその雲は黒雲というか、ちょっと真っ白な雲で、透明というか、その透明度が高いようなその雲ではなくて、黒い雲なんですね。その中にその神の臨在が表されるわけです。で、神はその旧約の時代からこれを見てみると、やっぱその人々の間に住むということをその求めておられる、願っておられる、まあ、実践にしておられる。例えば、出エジプトの時には、そのイスラエルの民を先立って、で雲の柱となって、また、昼はですね、夜は炎の柱の中に 現れて、その真ん中にいてくださったんです。神は、そのご自分、愛する者、ご自分の愛する者たちと一緒にいたいんです。また、この神殿の立ってた時代というのは、この宮というのが、特にその至聖所、宮の神殿の中に、神殿って結構広いんですけども、神殿の建物っていうのはちょっとしかない。あんまり大きくない。でその建物の中に聖所っていうのと、至聖所、特に、聖所に至るというふうに書いて、至聖所っていうのが、そこには年に一回しか大祭司が入ることができないところです。契約の箱が置かれていて、神のその、臨在が、神の栄光が表される、このケルビムとケルビムの間に表されるところです。でも、その神殿を取り囲んで、庭があって、そのもっと広いこの庭があるわけです。で、いろんなその壁にの中に立て込まれているような、その、部屋とかがいつもあるわけです。だからその神殿というふうに私たちがイメージするときに、大きな感じなんですけども、実際にその神の臨在が表される、この時に雲で満ちたという場所っていうのは一部です。そこにはその祭司たちしか入ることはできません。で、新約時代にはそのイエス・キリストが私たちの真ん中に住んでくださった。まあ、私たちというか私たちは生きてなかったから、2000年前にイエス・キリストがこの地上を歩かれた時に、その、11弟子、12弟子たちやまたその他の人たち、たくさんの人たちとの間にイエス・キリストは住まわれた。実際に一緒にご飯食べたり、一緒に、寝たり起きたりしたわけですね。神は本当にその人々の中に、ご自分が愛する人たちの中に住みたいんです。一緒にいたいんです、神は。そのような方です。イエス・キリストがその天に帰ってからは、その聖霊として、これを私たちも含まれて、イエス・キリストを信じる一人一人の内側に神は住んでくださる。確かに神は私の近くにおられ、そして私を助けようとしてくださるんです。ダビデは、その主は暗闇の中に住む、もしくは国運の中に住むと仰せられました。なので、私がこのあなたの王様になるこの宮を建てました。あなたがその常しえに住んでくださるところとして、その神殿を建てました。ソロモンは民を祝福します。それから王は振り向いて、イスラエルの全集団を祝福した。イスラエルの全集団は起立している。だからその宮の方に向いて、ソロモンはいたわけですね。でそれでその宮の中に、この神の臨在というか、その栄光が表される雲が満ちたので、祭司たちが使うことができなくなって、でそれでそのソロモンとしてはそれを見てるわけです。だから、主は暗闇の中に住むと仰せられましたと、その神についてのセリフがあって、それで後ろを振り向いて、民が後ろにいるわけですから、この神殿を前にして、この生贄を捧げるところがあって、さらに後ろの方にはその庭が、広い庭があるわけです。たくさんの人たちがそこに集まってこれる。で、その民がいる後ろを向いて、全集団を祝福したというふうに書いてある。みんな立ってたわけですね。4節から9節。彼は言った。イスラエルの神、主は褒むべきだな。主は御口を持って私の父ダビデに語り、御手を持ってこれを成し遂げて言われた。私の民をエジプトの地から連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるために、イスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばず、また私の民イスラエルの上に立つ君主とするために、どんな人も選ばず、ただエルサレムを選んでそこに私の名を置き、ダビデを選んで私の民イスラエルの上に、それで私の父ダビデはイスラエルの神、主の名のために宮を建てることをいつも心がけている。ところが主は私の父ダビデにこう仰せられた。あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたためによくやった。あなたは確かにそう心がけていた。しかしあなたがその宮を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの子供が私の名のためにその宮を神は、その多くの、約束をダビデに対して、またソロモンに対してしたわけですね。神はその、まず、その宮を建てるためにエルサレムを選んだんです。他のどこでもエルサレムを選びました。 また宮を建てさせる、この人としてダビデを選んだんです。まあ宮を建てるというよりもその準備をするところです。だからこの宮を建てるというその、計画自体が神から出てるわけです。ダビデはいきなりその思いついたわけではないんです。神がその思いを、神の名を置くという、その神の臨在をそこにその置いておくと神が約束してくださったそのところを建てようって、ずっと心がけてたわけです。常々。でも神は、そのダビデにではなくて、この篠宮を建てることを心がけていた、いつも心がけていたダビデではなくて、息子のソロモンに宮を建てさせるというその計画を持っておられた。ダビデが主の宮を建てることをその心がけていたということは神も認めていますね。で、ダビデがそう心がけてたことをよくやったっていうふうに評価してるんです。でも神はダビデではなくソロモンに宮を建てさせたかったわけです。もちろんそのダビデが多くの血を流したというその戦いの人だったというのがその神が語ってくださっている理由ですね。私たちもいろんなその役割があります。神から与えられる。で、私たちのその願いはどこにあるかというと、自分がやりたいことをその最後までやり通すということではなく、ダビデとしては、その宮を建てたかったはずですよ。ソロモン以上に建てたかったんですよ、おそらく。けど私たちのそのゴールとしては、最終的に神からよくやったって言われることです。よくやったと神から言われるには、どうしたらいいんでしょうか。主人がタラントをそのお金をしもべに渡して、これで商売するように。で、遠くの町に出かけていく。その、例え話をイエス・キリストがされました。その時に、その主人であるその神から褒められたしもべは、よくやったって。忠実なしもべだって言われたんです。神が見ておられるのは、私たちが神に対して忠実かどうかです。神から与えられるその願いを、自分の願いとして、それを追い求めるかというところです。第二ペテロの一章には、その、あらゆる努力をしなさいとも書いてあります。最終的にその、愛するという意味を結ぶために。自分の力で努力したところで、愛の実を結ぶことはできないんです。けど、あらゆる努力をして、神に期待し、神に頼って、神の力によって、その自分が愛の実を結ぶという、そのことを信じて求め続ける必要があるんですよ、私たち。あらゆる努力をしなさい。ダビデは、あらゆる努力をして、宮を建てるための準備をしました。そして、神からあなたを建てないと言われたときに、少なからず葛藤はあったと思いますよ。そこには何も書いてないんですけど、この、はい、わかりましたって言って、自分のその息子のソロモンに、これを手渡すことができるというのは、ものすごいその、なんていうかな、ニュートラルに出てるんですよ、ギアを。神が右行けって言ったら右に行くし、左に行けって言ったら行けるように、そういうその神に対する柔軟な、心を持っているはいたわけです。ダビデは。なので、神のその願いに対して、ダビデのその自分の願いをぶつけなかったんです。なので、従順になれたんです。そして、よくやったっていうふうに言われたわけです。常に常に、ね、本当に心がけたね。よくやったね。たくさんなんかやることが、よくやったという言葉を引き出すんじゃないんです。人より多くとか、人よりも大きいものとか、そういうものではないです。私たちのその、この世的な考えでは、人よりも多く、人よりも大きい。その、そこに評価が来るわけだから。でも神は大きいとか小さいとか、それは関係ないんです。神は見ないんです。私たちがどれだけ神に対して熱心に、忠実になって、求めたり、助けてくださいと言いながら、その神を、求めたか。 神が願っておられることが何なんだろうとして、その自分の人生に何を神はあなたは願っておられるんですかって、そのようなその祈りをどれだけしたかですか。どれだけ働いたかじゃない。神はエルサレムを選び、ダビデを選び、その子、ソロモンを選んで、そして神が御口で語られたように、ソロモンがその宮を建てた。ソロモン自分でこう言ってますね。主の御手がこれを成し遂げた。ソロモンも知ってるんです、自分じゃないってこと。確かに王様で確かに力があったんですけど、その知恵も知識も与えられてたんだけど、でもこれは全て神がやってくださったということを、ソロモンは少なくともこの時点で、はっきりと知ってるんです。10節と11節。主はお告げになった約束を果たされたので、私は父ダビデに代わって立ち、主の約束通り、イスラエルの王座に着いた。そして、イスラエルの神、主の名のためにこの宮を建て、主がイスラエル人と結ばれた主の契約が納められている箱をそこに置いた。宮が完成した理由です。それは、神がお告げになったその約束を果たされたからだ。神が約束してくださったから。そしてそれを神がご自分で成し遂げてくださったから、私を通して私を使って。ダビデの後を継いで王になったことも、神殿を建てたことも、すべてこれは神のおかげだ。契約の箱が宮に収められたのも全部神のおかげだ。もう徹頭徹尾そこまで気づきたいですね。もう私の力じゃないですって。冷静になって考えると、本当にその神が願っておられることからとか、愛するとか、神に従っていくことって、自分の力でできないはずなのに、何かの命でボンって、もちろん祈ってたり、いろんな人たちがその祈ってたりして、それで、なんかできちゃったりするこの体験をすると、なんか私、すごいかもしれないみたいな、ちょっと勘違いしてしまう時がよくあります。でも物事がうまくいけばいくほど、その時に私たち覚えてないといけないのは、これは神のおかげなんだ。私が本当にその神を求めて祈ったら、神は確かに聞いてくださった。神が確かに私に力を与えてくださった。それを認めて、神を褒めたたえたいです。もしかすると全く祈ってないかったのにもかかわらず、その物事がうまくいって、その、びっくりするようなこともあるかもしれません。誰かが祈ってくださっている。皆さんのため、あなたのため。誰も祈ってないんだったら、イエス・キリストご自身が祈ってるんです。今日も生きて、私たち一人一人のために、イエス・キリストは取りなしておられるって。エブル書に書いてある。どうかに少なかれというか、少なくても、一人一人が祈られてたり、祈ったりしてるんです。そして神が、その私たちのその、願いに、その心に、心を動かされて、神をその私たちに良くしてくださる。じゃあ、恵みとして。詩篇の127編、1節と2節。もう開けないです。詩篇の127編、1節と2節。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起き、遅く休み、労苦の糧を食べたとしても、それは虚しい。実に、主は愛する者に眠りを与えてください。この詩篇を読んだ人も知ってるんですよ。何かことが行われるときに、それが神のおかげでなかったら、それは虚しい。家を建てるのも、主がやってくださるのでなければ、背後に神、主がおられて、神がおられて、そして私に力を与え、そしてこれを成し遂げて神がしてくださるのでなければ、その働きは無し。だって、まあ家を建てることは、なんか喜びというか、わーっていうなんかちょっと嬉しいのはあるかもしれない。でもそれまで、次の世界に持っていくことできないから。でも、それは、もちろんその神殿のことについてもそうだし、私たちのその住む家についてもそうです。 だから本当に神が良くしてくださったというその感謝は、神に対するその感謝と愛と賛美は次の世界に持っていけるんです。街を守るのも、すべていろんなその職場であったり、まあ、仕事もそうですし、また家族であったり、親子の関係や夫婦の関係や、また親戚付き合いとか、同僚とか友人とか、そういう関係も神が守ってくださるのでなければ、それは虚しい。だってそこに神に対する感謝が生まれないから、神に対する感謝が生まれないから。で、一生懸命頑張って人と人とのその関わりをうまくやっていこうってやったところで、これは次の世界に反映しないんです。私たちが持って帰れるのは、神を褒めたたえるその賛美の、神に対する感謝の愛です。神の御心が実現するというこの背後には、必ず神がおられる。それを悟ることができることは、ものすごい祝福です。なぜなら、神に栄光を返すことができるからです。主はあなたは素晴らしい方です。あなたがこのことを成し遂げさせてくださいました。だから神の御心が私の人生に実現することを願うんです。そして神の御心に、その自分の力ではなくて、神の力によって、従い続けることができますように。で、すべてのその神の御心の背後に、その働きの背後に神がおられるんでしたら、であればですよ。その神の御心に自分の力で従える人っていうのは一人もいないんです。で、神の御心の、神の御心なんだから、神に頼らなければ神の御心を知ることができないじゃないですか。私たちだってそうですよ。私が何を考えているか皆さんわかりますか？私がこれから何をしたいかとか、皆さんに何を願っているかとか、いろんなその言葉をコミュニケーションしないとわかんないじゃないですか。お互い。だからこそ神に求める必要があるんですよ。あなたは私に何を願っておられるんでしょうか？神にその私に何を願っているんですかっていうことを聞かずに、神の御心が何なのかということを知ることのできる人は一人もいないし、神に助けを求めずに、神に頼らずに、神の御心を実現できる人もいない。どこまで行っても私たち、祈りというのは、ついてくるんです。救われて間もない人であろうと、救われて何十年も経っている人であろうと、使徒であろうと、預言者であろうと、伝道者であろうと、教師や牧師であろうと、関係ないんです。誰であっても、神に助けてくださいという、あなたが何を願っておられるか教えてくださいというような祈りというのは必ず誰でも必要なんです。私はもう全て悟りで、祈りは必要ないみたいな、そんな人いないんです。だから全ての人に神が必要なんです。すべての人に神と会話するというか、神の御心を知るために祈る必要があるんです。それを怠るので、神の御心とか関係ないところで、その自分の御心を行って、そして最終的になんか痛い思いするんです。神が願っておられない、その肉に負けてしまって、そしてその、霊にまかないで、神が願っておられるのは愛するというその身を結ぶどころか、自分のことをやりたいというこの自分の欲求に従って、その愛の身でもない、何でもないものを、虚しいものを結んでいくんです。すべての人に神が必要で、この方に本当にその頼って、願って、祈っていくことが必要なんです、すべての人。12節から14節。ソロモンはこれから先ずっと祈るんです。まず12節からお願いします。彼はイスラエルの全集団の前で主の祭壇の前に立ち、両手を差し伸べた。ソロモンは長さ5キュビト、幅5キュビト、高さ3キュビトの青銅の足台を作って、これを庭の中央に据えておいたが、その上に立って イスラエルの全集団の前でひざまずき、両手を天に差し伸べていった。イスラエルの神、主、天にも地にも、あなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして、見舞いに歩むあなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られるのです。まずソロモンは、この自分の祈りの中で、神という方はどういう方かということを述べています。天にも地にも、あなたのような神は他にはないので、その通りですね。そして神は、その契約と愛とを守られる方だ。神の御手は力強いし、神が約束してくださった、その契約を持って、その約束してくださったことを成し遂げることのできる方なんです。神は愛を持って、そのしもべに接してくださって、その愛に偽りはない。私たちの神はこういう方です。あなたは心を尽くして見舞いに歩むあなたのしもべたちに対しと思ったんですね。神のしもべたちというのは、その、神に従う者たちですね、もちろん。しもべですから。で、このしもべはどういう人たちかというと、心を尽くして見舞いに歩むんですって。心を尽くしてと書いてるだけで、ここには優秀な者とか、多く働く者とか、そういうのは書いてない。神がご自分のしもべと認める人たち。それは心を尽くして見舞いに歩む人たちです。つまり、心を尽くして神が願っておられる事柄を追求する人たちです。追求するには祈ることが必要です。私ほとんど祈らないんですけども、本当神のためにその心を尽くして仕えてるんですよ。言う人はなんかバランスが悪いです。本当に心を尽くして神の御前に歩こうとすると、どの道を歩めばいいのか自分ではわからないので、求める必要があるんです。決して他の人たちと比べたりして優秀とか、多く働く必要はないんです。私たち、木曜日のバイブルスタディでやりましたけど、自分のことを、その自分の計りで測ったり、その他の人たちと、その比較したりする人たちっていうのは、それは、知恵がない人たちだった。だって私たちが、その、もし比較するんであれば、それは、私自身のその計りで測るんだな。他の人で自分が測られたり、他の人を自分の測りで測って、この人が上だとか下だとか、多いとか少ないとか言うんじゃなくて、神の測りを持って私たちは測るべきだから。じゃないと、本当にその、中立に測ることはできないんです。神は、人のように上辺を見るんではなくて、その心を見ておられる。その心、動機、なぜ神に従おうとするのか。熱意、また情熱。私はもう本当そのどうしようもないんだけども、力も何もないんだけども、何とかして神に従いたいというその思い。それがその神に仕えるというか、心を尽くす一歩目ですよ。私よくわかんないんだけども、でも本当にその神が私によくしてくださったのはわかるんです。神が私に何を願っているかもわからないし、もうぶっちゃけどのように祈ってもいいかもわからないんですって。でも何とかして神に従えるようになりたいというその心、熱意、神に対する情熱、神それを見ておられる。心を尽くすというのはそこら辺ですよ。私あなたの御心を知りたいんだけど、どのように祈ったらいいのかわからないですという祈りは立派な祈りです。どうか祈りを教えてくださいって。どうやったら祈っていいんですか？もうその一言で、正直にそうやって祈るんだったら、神はその祈りに必ず耳を傾けてくださいます。綺麗なとか、流暢なとか、そういう祈りである必要ないんです。僕は してくださいという、本当に神は心を見ておられるから、本当に助けてほしいんだなというのが見えるんですよ、神には。そうやって私たちが心を尽くしているのであれば、神は私のことを、私たちのことを、ご自分のしもべと見てくださる。そしてそのしもべたちには、契約と愛と守られる方なんです。神は決して裏切らない、その愛を。ソロモンは神殿の前でひざまずいて祈りました。神殿の中はさっきも言ったみたいに、その祭司たちだけが入れるところですから、そのソロモンはその中庭というか、その、生贄を捧げる庭の方にいて、で、神殿を前にしているわけです。そこに、中央に、聖堂の足台を作ってそこに立ってみんなが見えるようになっているんです。ソロモンは王様ですけども、また知恵も知識も与えられた、その力のある、もうソロモンのように栄華を極めた者はいないと言われるような王様なんですけども、王の王であられる神のルールに従っているんです。つまり、神殿には祭司が入っちゃいけないという理由。ある意味、ダビデより賢い。ダビデはそこら辺ちょっとルーズだったから。レビ人じゃなくて、牛に契約の箱を聞かせたりしましたから。もちろん、サウルよりもよく知ってますよ。ソロモンも神のルールに従ってるんです。そして、イスラエルの全集団の前でひざまずいて神に祈ってる。王様ですからね。もうそんな神の前にプライドなんかないんです。王様がひざまずくみたいな。それでいいわけじゃないんです。神もひざまずけばいいんですよ、神の前に。それがその祝福のもといだからね。ソロモンはイスラエルの全集団の前でひざまずいて神に祈った。神はその祈るということを決して蔑まれることはないんですよ。私の祈りなんだとか、そんなことを考えたら考えないでください。考える必要がないんですよ。だって神は喜ぶんですよ、その祈りを。どんな祈りであるんですよ。だって、その心を見ておられるわけだから、神は。何の心もこもってないとか、心もない祈りは、神はその耳を傾けないかもしれないですよ。ごめんなさいよ、するときも、ああ、すいません、私、なんか、ちょっと悪いことやっちゃいました、ごめんね、みたいな。許してください、みたいな。ごめんなさいも何もその心の中にない。その神に対して、本当にもう、ごめんなさい、申し訳なかったです。本当に私が愚かでしたというような、その祈りは神はその心を見られますから、それをその評価するというか、よくやったと言って、そこに耳を傾けるんです。私、どのように祈ったらいいか本当にわかんないんです。でも、どうか祈りを与えてください。その心がこもったとか、心を尽くした祈りを神は必ず聞きますよ。でも別に私どうせどうやって祈っていいかわかんないから、とりあえず祈っていいかわかんないですみたいに言っとこうみたいな。そこに神に対して助けてほしいというようなその思いも何もないような、その祈りであればですよ。聞いてる人はわかんないかもしれないし、自分もその騙せるかもしれないけど、神はその上辺ではなくて祈ってるということではなくて、その心を見られるわけです。どのようなその態度で神の前に出るかというのは、本当、その意識していたいですよ。なんかルーティンになってしまいがちですか、祈りというのは。本当にその心を尽くして神の前に歩むんです、私たち、神のしもべとして。15節から17節。あなたは約束されたことをあなたのしもべ、私の父ダビデのために守られました。それゆえ、あなたは御口を持って語られました。また、御手を持って、これを今日のように成し遂げられました。今、イスラエルの神主よ、あなたのしもべ、私の父ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだように、あなたの子孫がその道を守り、私の立法に歩みさえするなら、あなたには、イスラエルの王座につく者が私の前から耐えることはないと仰せられたことを、ダビデのために守ってください。今、イスラエルの神主よ、あなたのしもべ、ダビデに約束された御言葉が固く立てられますよ。今度は、その神が契約を立ててくださった、その契約をどうぞお守りください。ダビデは祈っています。ソロモンは祈っています。神はそのダビデと契約、約束を立てて、約束をして、その契約を守りました。その結果、神殿が立ちました。なので、ソロモンの王座を神が固く立ててくださるようにと、 ソロモンは祈りました。で、この条件があるので16節に、私の律法に歩みさえするなら、だから、そのあなたの律法を歩んでいくことができますように、あなたの道を守ることができますように、それダビデのように、私もその子孫たちも、心を尽くしてあなたに従っていくことができますように、というふうに。神に従うということと、律法に歩むという、この二つが、神の祝福の契約を受ける条件ですね。このソロモンの祈りを受ける。でも、新約はもちろんちょっと違います。なぜなら、その、律法に歩むとか、立法に従うということが私たちに与える祝福の条件ではないからです。新約でいうこの道を守るという、神に従う道を守るというのはどういうことかというと、福音に生きるということです。私たち毎日の生活の中で福音に生きる。つまり、神がイエス・キリストを送って、待て、私のことを愛してくださったということを確認するんです。毎日の生活。いろんなことあるんですよ。いろんな人から、その、いろんなこと言われたりして、その自分ががっかりしたりします。また、いろんな状況の中で、その自分のなんかできなさ加減とか、自分のいい加減さとか、そういうのが示されて、がっかりします。でも、その時に福音に生きるんです。つまり、神は私のことを、イエス・キリスト、御子、イエス・キリストを、お与えになるものに愛しておられるというところで、その、もう一度立ち上がるんです。信仰で。私が神の前に正しく歩めないときにも、神は真実で正しい方だから、その私がもし罪を言い表すのであれば、神はその罪を許し、すべての悪から私を清めてくださるという、その信仰によってもう一度立ち上がるんです。これも福音だから。私が何かやったその正しい行いによって、神は私のことをあなたは正しいというふうに認めるんではなくて、私のために苦しんで血を流して死んでくださったイエス・キリストを信じる信仰によって私は神によって正しいって認められるんだということを毎日の生活のいろんな場面で自分をこの福音というものに従わせてくるんです。いろんな価値観が入ってきます。職場でも入ってきます。家族といってもいろんな価値観が入ってきます。テレビとかつけたらもうおしまいなぐらいいろんな価値観が入ってきます。その中で自分をこの福音に留めておくんです。私の価値は、私にかけられたイエス・キリストの血潮で、また私のうちに住んでおられる聖霊や、また私が今着させていただいているイエス・キリストにあるんだ。自分で頑張るぞとかっていう時にも、いやいや、神が私を助けてくださるから、私はその神の御心を行うことができて、それを成し遂げることができるんだ。だから求めよう。そうやってその福音に生きるんです。神の道を守る。そして、律法を、神の律法に歩むというのは、ガラテヤの5章に書いてありますけど、ガラテヤの5章の14。律法全体は、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのですとか。だから、とにかく、神を愛し、人を愛するということを追求するということです。まあ、ここら辺はもう全部繋がってきて、無限ループみたいなもんです。福音に生きるということ。そこで、神が私のことを愛してくださった、神が私のことを許してくださった、神が私のことを本当に、その、子として扱ってくださる。神がこれほどまでに私を愛してくださったんだから、私も神に従おう。神を愛し、人を愛そう。で、この歩みを私たちが毎日毎日の生活の中で続けて、それを追求している限りにおいて、神が約束してくださっている祝福というのを私たちは受けることができる。ソロモンは、この約束を、祝福の約束を、どうかダビデの家に守ってくださいというふうに聞いています。祈っています。神はそのダビデに約束しましたからね。そしてダビデは神の道を守り、律法を守りきったからです。だからダビデに免じてとか、ダビデのために、ダビデのゆえに、このあなたの約束を守りくださいとソロモンは祈った。でもですね、私たちには、御子であるイエス・キリストが与えられているんです。イエス・キリストが行ってくださったこの義の技のゆえに、イエス・キリストが、その律法をすべて全うし、 イエス・キリストが道を守ったから、このイエス・キリストによって、どうぞあなたの約束してくださったその祝福を私にも与えてくださいと祈ることができるんです。だから私たち、イエス・キリストの御名によって祈りますと言って、その祈りを締めるんです。これらの事柄が全部イエス・キリストに免じられて、イエス・キリストによって、イエス・キリストのゆえに実現することを私たちは信じます。その通り信じますというのが、私たちの最後、祈りの後に一番最後を締める言葉です。キリストの御名が与えられているということは何という祝福でしょうね。どうか私たちのこの教会の、牧師に免じてみて、牧師のゆえにどうかお守りくださいとか、もうやばいですね。このプレッシャーが半端ないです。そして、申し訳ないですけど、私に免じて何も、神は聞いてくださらないです。でも私たちは、キリストの皆のゆえに神の願いができる。18節から20節。それにしても神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが皆をそこに置くと仰せられたこの心に昼も夜も御目を開いてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ、天からこれを聞いてください。聞いてお許しください。ソロモンはここでリクエストをしてますね。私の叫びと祈りを聞いてください。でもそもそも神はその神殿には住まない。神は巨大な方だから、大きな方だから、この宇宙さえも神をお入れすることはできないですよ。物理的に物事を考えて言うのであれば。だってその宇宙とかその全ての創造というのは神の手の技だから。宇宙もこの神の、手の中に収まるわけ。だから、その物理的に神が大きすぎて、その神殿なんかに住まわれない。でも、神はその私人を愛してくださって、そしてその人の間に住むことを願っておられる。その神は確かにその神殿にその臨在され、ご自分の名、それは私たちに与えている神の名というのは救いですね。イエスというのは救いという意味。また、神の名が与えられているそのヤーウェというのは、そのあるという、私はあるというものなんです。すべての私たちの必要であり、すべての私たちのその助けなんです。その名を置くということを約束された。でこの神殿の機能をこの見てみると、神に祈りを捧げる、神に叫ぶ場所なんです。私があなたにそれ叫ぶとき、私があなたに祈るとき、どうぞあなたがその住んでおられるその天において、私のその祈りに、私の叫びに耳を傾けてください。私の祈りも、またあなたの民イスラエルの願い、祈りもどうぞ聞いてください。だから神殿は、そこにその人々が行って、本当にその神に祈るためのものなんです。生贄を捧げるのもそのためですよ。神とのその関係が自分のその罪の上に、それ消えてしまっていたら、その神にどんなにお願いしても、神に届かないから。罪というのは、私たちの賭場というのは、神との間の仕切りとなるって、以前の59章に書いてあります。だからその生贄を捧げて、そこで関係を、その、和解させていただいて、そして神にお願いすることができるわけです。イザヤの56章7節。イザヤの56章7節。私の家は、あらゆる民の祈りの家と呼ばれるというふうに書いてあります。イエス・キリストもこのイザヤの56章を引用して、その、神殿にたくさんのその、商店とか、両替人とか、置いている人たちを全部その追い出したときに、このイザヤの言葉を引用しましたね。私の家は、そのあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるのに、あなた方は強盗の巣にしてしまったって、そこで金儲けしてる。また第一コリントの6章の19節には、私自身がうちに住んでくださるその聖霊の宮とも書いてある。 またマタイの18章にはイエス・キリストがあなた方が私の名によって集まるところ、その2人3人集まるところに私もあなた方と共にいると言ってくださっています。つまり教会というのはイエス・キリストがおられるところ、臨在されるところ。だから個人としても教会としても私たちがその果たす機能というかの多くの部分というのは祈りなんです。ここに集まってその何をするか、もちろん神を褒めたたえ、神を賛美して神を礼拝するんですけども、祈りというその要素は必ずあってしかるべきなもの。教会から祈りをなくしてしまったら、神殿として神が住まわれるところ、神が臨在されるところとして成立しないから。神が私たちに聖霊を与えてくださったのは、私たちになんかそのスーパーパワーを与えるものではない。私たちの内側に住んでおられるその方が私たちのことをその取り出してくださって、いつでもどこでもどこからでもその神に対してその期待して祈ることができるその力を与えてくださるためです。もちろん福音を述べ伝えるためでもありますし、お互いに使い合う愛し合うためでもあります。でも私たちがその宮と呼ばれるんであれば、この教会が宮と言われるんであれば、もし私たち個人として、また教会として祈りがないんであれば、それは問題です。奉仕10、祈り0。奉仕9、祈り1ぐらい。本来逆の話ですよ。祈りが9で、奉仕が1ぐらいなんです。だから自分のその奉仕の割合のかける9ぐらい、労力と時間を割いて、祈ってる必要があるんです。祈りがないということは、神の御心を追求していないということになってしまいます。聖霊の宮である私が、またイエス・キリストが臨在されてくださっている一緒に共にいてくださっているこの教会が、祈らないで、神の御心を追求しないというのは、もう神から与えられた特権というか、それを全て放棄することになります。ソロモンは、私が叫ぶときに、私が祈るときに、どうぞ天からこれを聞いてください。そして聞いてお許しくださいって書いてある。面白いですね。でソロモンと民にとって、私たちも含めて、一番必要なことです。罪が許されるというか、物事がうまくいかないのは、祈ってもどうにもならないとかっていうときには、もしかするとその自分の罪というのが神からの祝福を妨げている、その妨げになっている可能性はあります。だからそれを許していただくという必要はあります。だからその祈っている中で祈りには自分の罪を認めてその罪に対してお許しくださいという求める側面というのは多くあるはずです。祈りの中で聞いてそれをお許しください。22節と23節。もしある人が隣人に罪を犯し、呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に行って誓うなら、あなたご自身が天からこれを聞き、あなたのしもべたちに裁きを行って、悪者にはその生き方への報いをその頭上に返し、正しい者にはその正しさに従って、義を報いる。それはその神に正しい裁きをしてくださいというふうに言ってるわけですね。だから、その呪いの誓いを立てさせられるとき、私はこの罪を犯しました。なので、その報いを私は受ける必要があります。そうするんだったら、正しいものには正しいさに従って義を報い、その、悪者には、その生き方への報いとして、その裁きを頭上に返す。神がその裁きを行ってください。私たちからすると、ちょっとあれですね。なんか、辛いものがありますね。本当にその恵みの時代に生かされているので、今すぐその裁きを受けるということは私はほとんどない。でも、当時はその立法によって裁かれますからね。でも必ずその裁きはあるんです。本当にその祈って、その許していただいてイエス・キリストのその十字架の血によって、そうしておけば私たちはその正しいものとして、義を持って神が私たちを報いてください。24節と25節。もし、またもし、あなたの民、イスラエルがあなたに罪を犯したため、敵に打ち負かされるような、 立ち返って宮を褒めたたえ、この宮で御前に祈り願うなら、あなたご自身が天からこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らとその先祖たちにお与えになった地に彼らを痩せてください。今度はそのイスラエルが罪を犯したとき、そしたらその敵に打ち負かされる。でもし彼らが立ち返って皆を褒めたたえるんだ、ここで祈るんだったら、どうぞ許してくださいと彼らの罪を許して、聞いて許してください。そして彼らをそのイスラエルにまた相続しに返してください。なんか問題があるときには、その神に対してその罪を犯してるんです。次も読んでみましょう。26節27節。彼らがあなたの罪を犯したため天が閉ざされ、雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り、皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって、彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼の、ね、歩むべき良い道を彼らに教え、あなたの民に相続としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください。今度はその罪を犯して雨が降らない場合、同じように、もしこの神の懲らしめによって罪に気がついて、その罪から神に立ち返るんだったら、どうかその罪を許して雨を降らせてください。その雨が降らないにしても、この場合、彼らはほとんどその農業をやっていましたからね、その当時というのは。当時は。だから雨が降らないというのは相当大変です。だからその生活に困窮するとか、うまくいかないとか、敵にその打ち負かされるとか、ここから先病気になるとか、いっぱいあるんですけど、その神は私、現代でも私たちに対して、その戒めとして、またその懲らしめとして、神に対して罪を犯しているときに、物事がうまくいかないというときがあります。無知打たれるというか、痛い思いするんですよ、私たち。その時に、はたと止まって、夫と息子のように、我に帰る必要があるんです。ちょっと待てよ。なんでこんなに物事がうまくいかないんだろうか。そして神に祈って、その自分のその罪をもし示していただくんであれば、その罪を認めて、私はこうでした。どうぞお許しください。そしたら神は聞いて、そして許して、そして導いてください。28節から3節。もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや、黒穂病、稲子やアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、誰でもあなたの民イスラエルが、おのおの自分の疫病と痛みを思い知らされて、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り、願いも、あなたご自身があなたの見住まいのところである天から聞いて、許し、一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけが人の頃の心を知っておられる。それは、あなた方が私たちの先祖に賜った地の上で、彼らが生きながらいる間、いつも彼らがあなたを恐れて、あなたの道を歩むものです。飢饉や戦い、病気の時に、これも懲らしめですよ。神はその愛する者を懲らすって。懲らしめを受けてない子供は、その私生児であって、本当の子供ではありません。ヘブルにも書いてある。相手が悪いという、私が悪いということに気がついて、そしてそれを悔い改めるということは、それを教えるということは愛なんです。そのままだったらまずいからです。良いものを神から受けることができないし、そしてその生き方に従って、その悪いということを認めないという生き方に従って、将来報いを受けることになる。神は語ってもわからないのに、それ私たちに対しても、イスラエルに対してもその懲らしめをします。神はその愛する子を懲らすと書いてあります。そして、神が心を知っておられることを心に留めて、そして神を恐れて、神の道を歩むことができるように。31節から33節。31節は言いました。32節と33節。また、あなたの民、イスラエルのものでない外国人について、その子が私たちのことについて祈ってくれていることもありがたいですね。彼があなたの大いなる皆と力強い御手と述べられた御手のゆえに遠方の地から来てこの宮に来ているのに、あなたご自身があなたの見住まいのところである天からこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うこと、すべてを叶えてください。 そうすればこの地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなければならないことを知るようになるでしょう。外国人についても同じようにあなたに向かって願うんであれば、それをすべて叶えてください。そしたら外国人もイスラエルと同じようにあなたを恐れるようになりますから、宮では皆が呼び求められなければならないことを知ることができますよね。34節と35節。あなたの民が敵に向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、あなたの選ばれたこの町、私が皆のために建てた宮の方向に向かってあなたに祈るなら、天から彼らの祈りと願いを聞いて、彼らの言い分を聞いてやってください。これも戦いに臨むときですね。これから先14章でやりますけども、朝王も同じようにその大きな敵に戦うときに、その神に願って求めて祈ってるんです。私たちを助けください。戦いは全て神の戦いであるということを覚えておく必要があるし、またその戦いでの勝利は神がもたらしてくださるということを覚えている必要があります。36節から39節。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのです。あなたが彼らに対して怒り、彼らを敵に渡し、彼らが遠くの地あるいは近くの地に捕虜として囚われていた場合、彼ら自身がそうですからね、これ募集のために向けて書かれています。彼らが囚われていた地で自ら反省して悔い改め、その募集の地で、あなたに願い、私は罪を犯しました。悪を行って咎あるものとなりましたと言って、囚われていた募集の地で、心を尽くし、精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼の先祖に与えられた彼の地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いて祈るのに、あなたの見住まいのところである天から、彼の祈りと願いを聞き、彼の言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許してください。子供を許してください。囚われていた地で反省して悔い改める。自分の罪を認めることからまず始まるんですね。そしてその罪を許してくださるように祈るんです。私には神が必要であるということを認めて、そして祈る。40節と42節。42節。今、私の神をお願いします。どうかこのところで捧げる祈りに目を開き、耳を傾けてください。そこで今、神、主よ、あなたも、あなたの道からの箱も立ち上がって、休み所に入りください。神、主よ、あなたの祭司たちの身に救いをまとわせてください。あなたの生徒たちに慈しみを喜ばせてください。神、主よ、あなたに油注がれた者たちの顔を知り解けないでください。あなたのしもべ、ダビデの忠実な歌の数々を思い残してください。で最後は、その休み所にお入りください。民数記の10章で35節と36節ですけど、モーセが契約の箱が出発するときに祈って、またそこでその留まるときに祈ったという記録があるんですけど、モーセは契約の箱が出発するときには、主よ立ち上がってください。あなたの敵が散らされ、あなたを憎む者が見前から逃げ去りますように。またそれが留まるときには、彼は主よお帰りください。イスラエルの幾千万もの民のもとに。そうやって、その契約の箱を置いたんですね。で、出エジプトの後、この契約の箱は点々と場所を移したんです。で、そうやってその一つの場所に移すたびに、モーセは祈ってました。ごめん。でも、ソロモンは今度はその契約の箱が最終的に落ち着くところとして、この神殿を作って、この祈りをしたわけです。そして最後、ソロモンは、ダビデの忠実な技の数々を思い起こしてください。さっきも言ったように私たちにはダビデ以上の方が与えられているんです。神が私たちから顔をその背けないのは、主イエス・キリストのおかげですよ。主イエスの十字架によって許されない罪はないわけですから、私たちが祈るときに神は必ず許してください。神が御顔を私から背けない理由はないです。この福音の中に、イエス・キリストのその技の中に留まっていることができるのです。以前は、そのエルサレムの方角に向かって祈る必要があったんです。 以前はエルサレムにわざわざ行って神を求める必要があったんです。今は神はその聖霊という方を通して、またイエス・キリストの名によって集まる私たちを通して、一人一人でも、またその集団でも、これを神は宮と呼んでくださるんです。神が臨在されるところとしてくださるんです。だからわざわざ、みんなこれから貯金して、一緒にイスラエル行きましょうみたいな。一緒に一回祈りに行けますみたいな。そういうことしなくて済むんです。場所とか時間とか、そういうのに全く制約されることなく、神は本当にその自由に、ユダヤ人だろうと、異邦人だろうと、何人だろうと関係なく、神を求められるようにしてくださった。しかもイエス・キリストという方を、ダビデ以上の方を私たちに与えてくださって、このイエス・キリストの皆の上に、私たちは大胆に神の恵みを求めて、必要を求めて、祈ることができる。私個人が、また私たち、教会が本当に祈りをやめてしまうと、この神が与えてくださったこの特権を全て捨てることになります。そして何もそのうまくいかないんです。神を求めないから。方向性もわかんないし、そこの方向に、そこまで、ゴールに行き着くまでの、その力もないんです。そのような、この地上での歩みをしたくはないですね。個人としても、教会としても、ますます祈っていきたいです。せっかく神が私たちの内側に精霊を与えてくださって、私たちのただ中にイエス・キリストがおられるわけです。もっともっと本当にその、心を尽くして、熱意と情熱を持って、神に対する愛を持って、祈っていけますよ。祈ります。天のお父さん、あなたが私たちのこと、私のことを愛してくださっている。あなたが私たちと共にいることを、住まうことを望んでおられる方であることを本当にありがとうございます。新約に生きる私たちにとっては、本当に私たちの内側に聖霊としてあなたが住んでくださっていることを心から感謝します。だからどこにいても、一人でいても、イエス・キリストの皆によって、また聖霊が住まわれていることによって、あなたに祈ることが、求めることができること、そしてその思いをあなたが聞いてくださって、それを実現に至らせてくださること、本当にありがとうございます。どうぞますますあなたが私のことを愛してくださっている、許してくださっていることを知ることができますよね。じゃあ、あなた、何か、もうどうしていいかわからないし、どう祈っていいかもわからないけども、あなたの、願っておられることを知りたいし、またそれをやりたいんです。そのような心、思いを、熱意を、情熱を私に与えてください。そして、どうやって祈ったらいいかわからないんですけども、その祈りも、どうぞ教えてください。本当に心から、あなたに向かって、心を尽くして、求めていくことができますよね。そして祈りが与えられ、力が与えられ、そしてその、あなたが願っておられることが、一人一人を通して成し遂げられていきますよ。私たちが祈りの家として、この私たちの教会が祈りの宮として、もともと機能していきますよ。どうぞ私たちに祈りを与え続けてください。お願いします。そして私たちにイエス・キリストを与えてくださったこと、この皆が私たちに与えられていることを心から感謝します。私たちの正しい行いではなくて、イエス・キリストが行ってくださった正しい行いのように、イエス・キリストの正しさのように、この皆によって祈ることができることを本当に感謝します。あなたが皆に免じて、私たちの願いを聞いて、そしてそれを叶えてくださることを本当にありがとうございます。心から感謝します。お願いイエス・キリストの皆によって。